ポッドキャスティングでも配信しています。コーデラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は子ども介護者ヤングケアラーの現実と社会の壁という本が角川から販売中、ヤングケアラーという分野の第一人者で大阪歯科大学医療保健学部教授の浜柴義恵さんです。よろしくお願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。
よろしくお願いいたします。
今日は子ども介護者というご本を、紹介させていただくんですけども、浜柴さんがこの中にもヤングケアラーという言葉が出てきますが、これをどこでお知りになったんですか、一番最初に。
そうですね、私もともと大人の家族介護者の研究をしてたんですけれども、その関係で2010年に、イギリスで国際会議が開かれまして、そういった介護者の支援に関する国際会議が開かれまして、そうしますとそのシンポジウムですとか分科会でヤングケアラーという言葉が飛び交っているわけですね。でそこでも初めて知ったと、家族のケアを子どもがしてるなんてって本当に驚いたのを覚えています。
そういう言葉をご存知になって、そういう実態が分かったとき、浜柴さんはどんな行動を取られたんですか。
そうですね、もう最初は本当に驚くばかりで、まあはっきり言って信じられないというような感覚があったわけなんですけれども、ただ帰国した後にいつものように大人の家族介護者にインタビューをしていると、やはりその言葉の中にですね、ヤングケアラーの姿が見え隠れするんですね。介護で苦しんでるお母さんを感情的に支えるですとか、仕事で忙しい時に代わりにおばあちゃんの見守りをするですとか、そういったところで、あ、ヤングケアラーやっぱり日本にもいるんだなっていうのを痛感しました。
それをお知りになって、あちこちでヤングケアラーのことについてお話になさってる時に、日本にそんなものはいないとか、ご本の中ではこうなんかいろんなことを最初は言われたとおっしゃってますね。
はい、そうですね、ちょっと恨みがましいことを書いてしまったかもしれないんですけれども、やはりなかなか信じてもらえなかったですし、そんなに数多く20人に1人なんているわけないだろうっていうようなご批判もかなり多くありました。
そんな中で大阪の、校長先生ですか、校長先生が、その言葉はないけどそういう子はたくさんいとります、いとりますよというふうにお答えになった。
そうですね、本当に心強かったですけれども、その校長先生のおかげで、そのさまざまな校長先生につないでいただいて調査をして、やはり一定の規模でいるっていうのをようやく示すことができたということですね。
それが分かってきたら、こうヤングケアラーの実態をやっぱりいろいろ調査しなくちゃいけないってことになりますね。どういう子どもたちがヤングケアラー、またどういう人たちを介護してるんですか。
そうですね、ケアというとどうしてもこの身体的な介護っていうようなイメージが強いかと思うんですけれども、それだけではなくてですね、もちろんそのおじいちゃんおばあちゃんの、認知症のおじいちゃんおばあちゃんの介護をしていたりですとか、そういった子どもたちも多いんですが、それ以外に精神疾患のお母さんがいて、身の回りのこととか家事ができないので代わりに家事をしたりですとか、年下の兄弟の世話をすることもあります。またはそのアルコール依存のお父さんの愚痴を何時間も聞くとか、暴れちゃうのを一生懸命なだめるといったケアもありますし、あとはその障害を有する兄弟のケアを親と一緒にしてるとか、外国からやってきて、でお母さんお父さんの通訳をするために学校を休んで役所についていくですとか、そういうケースもあります。
そういう、家の事情をたくさん子どもたちが担うということになりますと、そのヤングケアラーの人たちは社会とのつながりみたいなのはどうなっていくんですか。
本当に鋭いご指摘なんですけども、やはりその家事だけとかですね、話し相手だけといっても、かなり長時間になりますし、毎日のことになってきますので、そこで例えば学校に行きにくくなったり、欠席が増えたり、また家でゆっくり勉強ができなかったり、学校には行くけど疲れて寝ちゃったりで、成績も遅れてきてしまうっていうことがありますし、友達となかなか遊べないっていうような話もあります。
そうすると、その家庭では多少そういうことの連鎖みたいなことも起こってきそうですね。
そうですね、もともとはやはりその親御さんが介護と仕事の両立でしきれないので、それをなんとか子どもが助けたいと思ってケアをしていったりしますので、その家庭内で本当にいろいろなことがもうパンク状態にあると、そこを一生懸命子どもが補っているという状態ですね。
この言葉が広く知られる前にはやっぱりそのそういうことになった子どもたちは、例えばなんかあのお年寄りを自分たちが面倒を見てなくちゃいけない家庭の事情とかっていうのを普通にみんなしょうがないことみたいなことで一日何時間もそういうことに時間を費やしていたということになりますね。
そうですね。で特にあのやっぱり子どもたちにしてみると、うん、大好きなおじいちゃんおばあちゃんなので、はいはい、なんとか力になりたいですとか、うん、精神疾患のお母さんも、うん、なんとか元気になってほしいですとか、うん、そういう本当に深い愛情を持ってですね、うん、なんとかしたいという思いでケアをしています、はいはい、でそれがその思いの中でですね、自分のことは差し置いても家族のためにっていうような形になっていくんだと思います、うんうん、
そうなってくると自分の時間もなくなってくるっていう、でこの言葉ができてそういう実態が分かってきた、本のタイトルには、うん、クラスに一人以上いるっていうふうにこう書いてありますけども、うん、実態としては日本ではどのくらいの、
そうですね、うん、あのまあ、国が行った調査ですと中学生ですと 6%、うん、高校生ですと 4% がですね、うん、まあ、ケアをしているということになりますので、うん、やはりクラスに1人か2人ぐらいはいるということですが、うん、はい、ただあのやはりこういった学校での調査というのは、うん、学校に来られているヤングケアラーしか回答していないので、うん、しんどいヤングケアラーは回答できていないんですね。
学校来ませんもんね。
はい、なのでこの調査は本当に最低限でもこれぐらいの数だというふうに思っていただいた方がいいと思います、
はい、じゃあ何千人、
もう何万人の
何万人もいるっていうことですね、はい、しかもこれはこう日本では少子高齢化になってきますね。そうすると今年は2021年ですけども、まあ、2025年2030年っていうふうになってくるとここをちゃんと手当てしておかないとさらに増える、
その可能性は十分にあると思います。おっしゃる通り高齢化も進みますし、うん、メンタルヘルスの問題って本当深刻化してますし、うん、あとやはり一人親世帯にヤングケアラー多いんですけれども、うん、今一人親世帯が増えていますので、うん、そういった意味では本当に増えてくると思うんですね、うん、はい、なので子ども若者をしっかり支援して学校に行ける、うん、社会に参加できるっていうですね体制を整えていく必要があると思います、
はいはい、そういうふうに多様化してるのに、まあ、あの国の方は家族を大切にしましょうとか、まあそれは、まあ国に頼らずにみたいな意味合いがここには含まれてますね。
そうですね、うん、あのまあ、日本人の考え方のどこかやはり家族だから当たり前だとか、うん、家族の中で何とかするべきだっていう思いもあると思いますし、うん、はい、まあ、制度的にもそういったところがあると思うんですけれども、うん、本当に家族の中で何とかできるのであればいいんですが、それが難しい家族っていうのもたくさんいるわけですね、うん、そうですね、なのでそういうできないかあのそれが難しい家族もいるということを前提として、うん、やはり家族の力がなくてもケアを要する家族も、うん、またそのケアをしなきゃいけない子どもや若者たちもちゃんと幸せに暮らしていけるようにってことを考えたいっていうところだと思います。
浜島さんの目から見て日本はこのイギリスの話が出てくるんですけども、こうイギリスなんかと比べると、まあちょっと読んだだけで向こうは随分そういうことにもう充実した政策が取られてるってらしいらしいんですけど、そうなんですか。
そうですね、あのまずヤングケアラーにを見つけた場合、うん、自治体がまずアセスメントをすると、うん、どういう状況にあってどういう問題があって、うん、でどういう支援が必要かっていうのを分析するということになってますし、うん、彼らをこう支援する民間団体というのもですね、うん、あります。ただまだまだ足りないというところも当然ありまして、地域差があったりですとか、うん、助成金を得ながら民間団体も頑張ってるところはあります、うん、ただやはり仕組みとして整っている、その自治体がアセスメントしなきゃいけないという法制化もされています、はい、うんうん、また多職種が連携するような会議っていうのも設けられていますし、うん、そういう仕組みとして整っているっていうところはですね非常に大きいと思います、
うん、そうするとあのイギリスなんかの、 子どもたちの負担はそれに準じて多少は 軽くなっている実態があるっていうことですか、それは。
まあ、イギリスの中でもいろんな批判はあるんですけれども、日本に比べるとそうだと思います。例えば、患者さんが退院をするときに、そのお父さんはですね、が在宅に帰るときに、どうも子供がケアするみたいだってことになると、すぐに民間の支援団体につないでもらえたりとかですね、そういった形で、そういうヤングケアラーがいた場合に、すぐに支援に結びつけるっていうような仕組みが整っていますので、そういう運に左右されることなく、たまたま気づいてもらえた子は助かるとかではなくて、そういう網羅的にですね、支援に結びつくっていう体制があると思いますね。
浜島さんのご存知の中で、日本でそういうので、例えば、まあ、日本は運不運に左右されちゃうってこうおっしゃってますけども、実態としてどんな子が見えてきたりしたんですか？
そうですね、やはりですね、例えば、まあ、もちろんヤングケアラーたちと話をしていると、すごくケアマネさんがいいケアマネさんで、自分のために時間を取ってくれて、で自分の話をじっくり聞いてくれて、それによって私学校辞めないで済んだっていうヤングケアラーもいますし、また小学校の先生がすごく気を使ってくれて、で養護教員の先生も話を聞いてくれて、それで不登校から復活して学校に通えるようになったっていうようなヤングケアラーたちもいます。ただそれは本当にラッキーな一部のヤングケアラーですね、
先生の目がたまたま行き届いていたり見つけたりってこと、そうじゃない子たちはどんなふうになってるんですか？
いや、もうそうじゃない子たちはやはりほとんど誰にも言うことができない。私たちの調査の中でもケアをしてるっていうことを、家族以外に話したことがあるのは約半数になっていましたし、他の調査でもやはり相談事があっても相談できないっていうのがやはり7割ぐらいを占めてきますので、なかなか誰にも言うことなく、もう自分の中だけで何とかしようとしてるっていう状況があります。本当に孤立孤独というのは深いものがあると思います。
何万人もいる子どもたちの中で、そのこのことは誰にも相談していいのかわからない、相談のしようがなくて誰にも言わずにやってるっていう人たちが、まあ、2割と3割ですから5割は実態としているっていうことですよね。
特にそのやはり彼らは誰かに話したり相談したりっていう経験あるんですけれども、そこでやはり嫌な思いをかなりしてるんですね。理解してもらえなかったですとか、親は何してるんだって言って親を責められたりですとか、結局その話すことによって先生や友達が離れていくっていう経験もしています。なので戦略的に話さない、話せないっていうような状況も作られてるっていうのがあります。
逆な言い方すると、ヤングケアラーなのに僕はヤングケアラーじゃない、そんなことしてない、そういうふうに言う子どももいるっていうことですよね。
それはかなりの数いると思います。やはりそれを隠そうとするっていう心が、心理がですね、子どもにも働きますし、家族の中にも働くというところはあるので、やはり家族のケアをするっていうことに対してもっとこう理解があるですね、社会でなければですね、なかなかそういう声を上げられないと思います。
そういうなんか相談する子どもが相談する窓口と、そして手続きってすごく大変じゃないですか、そこがもうちょっと子ども目線で、しっかりと救い取ってもらえるようなとこがやっぱ少ないっていうことなんですよね。
はい、本当におっしゃる通り、その窓口があってもそこに子どもがアクセスするかっていったらすごいハードルが高いので、そこにつないでくれるような大人がいたりとかですね、そういった先生でもいいですし、近所のおばちゃんでもいいんですけれども、そういう人がいるといいと思います。
いやいやいや、でもそのシステムがやっぱちゃんとできてないっていうことですよね。そうすると自分はヤングケアラーなんかしてませんっていうか、こんなことはどこの家庭でもある当たり前のことだ、必然的に友人関係も勉強の方も時間を割かれてその中にいるってことになっちゃいますよね。
そうですね、本当に何でしょうか、やはり他の家庭と比べることができないので、自分が非常にしんどい状況にあるっていうのはなかなか気づいていないヤングケアラーは多くて、あるヤングケアラーが言っていたのが、勉強、家で勉強するの意味がわからないと、この忙しい毎日の中にどうやって入れ込んでるんだと、で私はきっと怠け者だから、ダメだから家で勉強 できないんだって思い込んでたりっていうようなこともありますね。
イギリスではやっぱりそういう場所からこう一時的になんかこう 解放されるみたいなシステムがあるそうですね。
そうですね、それレスパイトサービスというんですけれども、うん、ちょっとお休みをするサービスというふうに言われていまして、うんうん、私が、お話を伺ったウィンチェスターのヤングケアラーズの団体ではですね、うんうん、そういう、プログラムが年間50個ぐらい用意されていまして、うんうん、みんなでテーマパーク行ったとか、カヌー体験したとか、うんうん、工作クラブで作品作ったとかですね、うんうん、そういったことでケアからちょっと離れて、うんうん、自分のやりたかったことをやってみるですとか、そういう多様な体験ができるようなですねプログラムが用意されています、
うん、日本ではこの、まあ、ヤングケアラーって言葉が分かってからもその改善にそれが向かうなんか法律とかなんかこう自治体のサポートとかっていうのはできてるんですか？
これからきっと進むだろうと期待しているところなんですけれども。
まだこれからなの？
ただですね、国もやはりそういう方策出していますし、お金を出すとは言っていますし、うん、あと各自治体でやはりかなり動きが見られてきています、うん、埼玉県も条例を作りましたし、うん、また神戸市ではその専門の相談窓口を作ったりということがありますし、またその地域の民間団体がそういうヤングケアラーの集いを作ったりですとか、またはそういう支援活動とかも始めて、レスパイトサービスも始めているところがありますので、そういうのがもっとこう知られていくとですね、広がっていくのではないかなと思います。
じゃあこのヤングケアラー問題はほんの少しだけどお関わりになってから少し進んだ。
私が関わった頃に比べるとかなり進んだんですけれども、これからが勝負だと思っています。やはりそういった支援がちゃんと根付いていくっていうことをですね、今だからこそ頑張らなきゃいけないところだなと思っています。
国は今度子ども庁とか作りますよね、
はい、
このヤングケアラーの問題っていうのはこの中にも、でもヤングケアラーって言ってもあれですよ、結構年を取ってからももうヤングじゃなくてもヤングケアラーっていうか、
そう、ね、
そういうことありますよね、実態としては。
あります。もう本当10代の頃からずっと20代とか30代になってまでずっとっていう方もいらっしゃるので、うんうん、あまり子どもっていうところに閉じ込めすぎない方がいいのかなと思いますね、はい、で実際の支援はやはりヤングケアラーから入って介護のサポートですとか、うんうん、または生活保護とか、うん、いろんなところのサポートが必要になるので、うんうんうん、本当にもういろいろなさまざまな領域にまたがるようなですね、ところが担うことが本当は必要ではないかと思います。
いやでもそうなってくると、今度子ども庁ができてもですよ、そういうちょっと30とかなってきたら枠に収まりきれない、子ども庁って名前の枠に収まりきれないじゃないですか。
そうですね、そこは本当に懸念しているところですね。なので、ヤングケアラーのための本当はそういう、担当する部署っていうのを本当は作っていく必要があるだろうと思いますね、
今度の子ども庁とかっていうのの、まあ、縦割りをなくして4つのがね、あれかな、まあ、一緒になるって言ってもう統一的に見ていくんだって話だけど、まあ言ってるはそうは言ってるんだけど、現実的にはなんかまだ幼稚園も保育園も縦割り行政の中にいるっていう実態がありますね、
いやなかなかそこは本当に難しいんだと思いますね。今日、ヤングケアラーの支援でも教育と福祉の連携が必要といっても、なかなか難しいですし、また福祉の中でも子ども関係と介護関係ってほとんど連携がなかったりとかするので、乗り越えなければいけないものが本当にたくさんあるんですが、ただそれにこう挑戦しようとし始めたっていうところはですね、期待したいかなと思いますが、はい、
でもこの本に書いてあるイギリスなんかに比べるとなんかまあ全部ちゃんと向こうはやってるんだなって気になっちゃうんですけど。
そうですね、そこはイギリスも家族にある程度ケアを、担ってもらおうっていうようなところはあるんですけれども、その代わり家族を支えようっていうですね、そういった考え方を持っている。でも当然子どもの権利を守るという視点からもそうなんですが、で日本も非常にやっぱり家族の役割って期待しているのであれば、家族をフォローしようっていうですね、そういうケアラー支援っていうところから、子ども支援だけではなくてケアラー支援というところからもですね、ちょっとアプローチしてもらえるといいのかなと思います。
でもあれですよね、そのちょっと前から日本は自己責任だとかそのね、そういう、しかもなんて言うんですか、なんか自分たちの地域を だから排除していくっていうような、このコロナ禍で特にいろんなことが、個人の負担が大きくなってますよね。
そうですね、まず自己責任っていうところで言うと、うん、そのヤングケアラーたち、その、うん、自分の判断が悪くて、うん、そういう変な判断をしちゃうからケアをしてるんでしょ、うん、と思う方もいらっしゃるようなんですが、うん、でも実際は他に選択肢がなくて自分がやるしかないっていう状況にあるので、うん、そういくつも選択肢がある中でそれを選んだのではないと、うん、そうするともう自己責任とは言えない話になってきますし、うん、でコロナ禍っていうところで言うと、うん、やはりコロナ禍の中で介護サービスが使えなくなって、うんで、うんうん、若者ケアラーなんかですと、もケアだけの生活になっていったって話も聞きますし、また精神的に不安定なお母さんが何とか持ちこたえていたのが、コロナ禍で一気に状態が悪くなって、もう自分がケアをしなければいけなくなって、もう家から出られなくなったっていうような子どもも聞いていますので、そういった影響というのは非常に強く出ていると思います。
それはその市から介護の人が来なくなっちゃったり、
そうですね、介護のデイサービスが閉鎖されたりですとか、うん、また怖いのでちょっと使えなくなったりすると、うん、もう家でやるしかないということですね、うん、
それはヤングケアラーだけじゃなくて、ケアをデイサービスとか受ける老人なんかも、ね、お年を召した方も同じようにやっぱサービスが滞ったわけですよね。
そうですね、そういった意味ではヤングだけではなくて、大人のケアラーも含めた本当にケアラー全体の問題っていうふうに言えると思います。
なんかあれですよね、大人もそうだし窓口の方もそうですけど、親は親の面倒は子供が見るっていう意識が、うん、もうそこから変えていかないといけないってことですよね、う
ん、いやたださ、いろんなことね、うん、こう相談する窓口あるって言うけど、うん、でもだよ、まあ国、まあ、オーバーな言い方すると国はそんなにたくさんお金使いたくないわけじゃん、
う
ん、でしょ、まあ、だからそういうのに、まあ、お金かかればなるべくかかんないようにしたいっていうと、必然的にその窓口がそんなに広いものを受け付けてくれないんじゃないかなって俺思っちゃうんだけど、
でもそういった動き、そういった考えの方も多分きっといらっしゃるんだろうなと思うんですが、うんうん、ただヤングケアラーっていうのは、うん、そこに着目することで、うん、いろいろな問題を予防的に関わることができて、うん、その しんどい手伝いをしている子どもたちを放置していくと、うん、いわゆるネグレクトって言われる児童虐待ケースにつながっていったり、はい、または子どもたち若者たちが追い詰められて高齢者虐待をしてしまうこともあるし、うん、まだ学校行けなくなって不登校とか、うん、ケアだけの生活になって引きこもりとか、うんうん、また非行に走るような子どもたちもいるので、うん、全部にやっぱ根底にあるものなので、うん、そこに早めに着目するといろんな問題をやはり解決できるっていうところはあるので、うん、投資価値はあると思うんですけれども、は
い、まあね、そういうふうにね、うん、思ってくれればね、はい、最初にこのヤングケアラー問題、ここに問題がね、はい、ちゃんと生じないようにすれば、それにつながるいろんな社会の問題がこう少しずつ良くなる。
はい、最後にちょっと改めて、はい、浜島義恵さんの本のお知らせです、うん、日本で初めて高校生の調査を実施し、介護を担う子どもたちの実態を描き出した本、うん、子ども介護者、うんうん、ヤングケアラーの現実と社会の壁が角川から販売中です、うんうん、はい、手伝いの範疇を超えた過酷な実態と、かわいそうという言葉では一括りにできない多様なヤングケアラーたちの現状、さらに支援のあり方を探っている本です。ぜひお手に取ってお読みください。
はい、浜島さんはご本の中で、はい、自治体は既存の制度の拡充だけではなく、ヤングケアラーのための支援を新たに考えてほしいということをおっしゃっています。
大竹メインディッシュ、本日のゲストは浜島義恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。